今日はお便りです。予備知識がなしで、予備知識を全くない状態で大河ドラマを見ているということと、新進気鋭の若手塾長についてという、そんなお便りをいただいたので、そんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はお便りです。先生こんばんは。毎日暑いですね。今この収録は7月15日に収録してます。今このここら辺は、まだ梅雨の真っ最中だね。すごい雨です。ものすごく蒸し暑くて、今日はもう全然頭が働かないので、仕事全部ほったらかしてぼーっとしてました。そういうことができるのがこの仕事のいいところでね。お便りです。ラジオネーム書いてないな。もう7月となり、大河ドラマ光る君へが折り返しとなりました。なったね。今年は平安時代が舞台で派手な合戦もないので視聴率がいまいちなどと揶揄されていますが、私は毎週2回ずつぐらい見るぐらいハマってます。面白いよな。先生は今回の大河ドラマにどんな感想をお持ちですか？新進気鋭の若手塾女見つけられましたか？この前塾女ネタで、お手紙から去った人かな、これね。これは半分冗談です。つまり本気が半分なんだな。よろしければ感想を教えてください。今回の大河、平安時代で、しかも主人公紫式部ということで、もうこれは全く予備知識なく見てます。平安文学校やってる同業者が結構戦々恐々してたんだよね、放送始まる前に。っていうのは、この平安文学のところで大こけをすると、しばらくやっぱ平安時代が回ってこなくなる。昭和の、舞台にするとなかなかやっぱ成功しなかったりするので、そのことを考えると、やはりこう大きくこけると、なかなかね、大河ドラマっていうのは多少こけても我慢して1年続けてやってくれるって、非常にありがたい、我々歴史小説を書いてる人間にとっては非常にありがたい番組なんだけど、こう全くね、この平安時代っていうのはやったことないよな。大体戦国時代、それから江戸時代、大体戦国時代、一時期忠臣蔵、最近幕末って、大体そのぐらいのローテーションでやってます。で、それからその他の時代と、大体4年ぐらいのローテーションでやってるかな。で、最近は忠臣蔵っていうのはもう、ほら、組織に対する忠誠っていうのが、もう、誓うような時代ではなくなったので、忠臣蔵はぼつぼつ時間が、やっぱ関心が取れなくなってきた。代わりに幕末がね、割り方数字が取れるようになってきたみたいなので、幕末がローテーションに安定して入ってくるようになりましたね。で、来年は蔦屋だから、あと江戸時代だな。で、大体こういうローテーションでやっていくっていう、そんな感じだよね。で、一応ほら、歴史小説をやってるとはいえ、僕は本当にその、こう、 狭く深くっていう風なので、まあ幕末はどうにかかろうじてわかる。で、まあ江戸時代の地域はね、忠臣蔵を何冊か書いたので、で、まあこれはわかる。で、戦国はまあね、勝手したるもんだけど、あと源平ものも何冊か書いたんで、まあなんとなく、これかなっていう風なんだけど、いやー、今年はもう全く知識がない状態なので、で、一体この先どういう風に展開していくんだろうって分からずに、見ていくっていう、そうやって見る大河っていうのは、なんか多分初めてなんじゃないかなっていう。来週何が起こるか分からない。で、あと、実はもう、テレビほとんど見ないもんだから、俳優さんもほとんど分からない。分かるのは、ロバート秋山と榎本佑ぐらい。主人公の、なんていう人だっけ。彼女も結構微妙だったりするんだ。で、紫式部の旦那さんがいい俳優さんで、時々っていうか、ちょいちょい映画でさ、見かけるよねって、いい役やる、いい仕事する俳優さんだろう、なんだけどねっていう。で、調べてみたら、佐々木蔵之介でしたっていう、まあ、そのぐらいに 本当芸能ネタは弱い。で、まあ、大河ドラマっていうのは基本、戦国だとか幕末だとかっていうのは、馴染みの話をどういう人がどういうふうに演じるかっていう、まあ、限りなく古典落語に近いようなもんなんだけど、やはり新しい時代ね、まあ、比較的馴染みの薄い、例えば源平ものだとか、源平ものも、馴染みが薄い時期が長かったけれど、この間、鎌倉殿の13人だっけ、まあ、あれで、あれ、なかなかやっぱ面白かったので、やっぱ時々そうやって、馴染みができてくると、まあ、新作落語も、最初は新作だけども、続けてやっていけば、だんだん馴染んでくるよねっていう、まあ、そういう風だよね。で、今回の大河はどうかっていうと、いや、面白いよね。もっとドロドロしていいかなって気はせんでもないけれど、それは韓国ドラマの見過ぎだよな。やっぱり、あれだね、戦国ものとはまた違った形の、実力ではなくて、生まれた、なんていうの、生まれや育ちで地位が決まってくるっていうのが、なかなかそこら辺が新鮮ではあります。で、力ではなく、政治的なやり取りでいろいろのし上がっていったりだとか、やっぱ平安の雅なところも出てくるしね。奥山京子さんが何冊か平安ものの解説書を書いてるので、見てから奥山京子さんの解説書っていうのは、まあ、買ってきて、ざっと、買ってきたものや、いただいたものを読んで、こういうことねっておさらいしながらね、読んでます。ちなみに、新進気鋭の若手塾上は見つけられましたが、この人いいかもっていうのは、まあ、吉田羊っていう名前の人が、一条天皇のお母さん役か。色っぽくていいよねっては思うんだけど、やっぱりさ、熟女はもうちょっとやっぱ脇が甘い方がいいよねっていう。だから、そうなんだよ。もう隙がないとやっぱりね、隙がないとやっぱり綺麗な大人の女、何の話だろうね。綺麗な大人の女だからね。いや、やっぱりさ、熟女はええ感じに売れてないとダメよ。なかなかやっぱそういうのは平安貴族にはいないのかなーなんていう。何を考えてるんだろうな、俺はな。 若手熟女っていうと、あのお市のか、去年のさ、あの徳川家康で、そのお市の方じゃねえや、淀君やった北川景子が良かったけどね。まあ、やっぱりさ、まあこれお叱りを受けるの承知で言うけれど、やっぱりさ、女はせめてやっぱり40過ぎてないとさ、まあできれば50過ぎぐらいでないとやっぱり色気って出ないよねっていうね。え、お前は何を楽しみにしてテレビを見てるんだって。いやいや、いいじゃないのよなかなかの若手熟女見つけるの大変でございます。 YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったと思ったら、投げ銭してください。でとチャンネル登録を忘れずに、この番組では皆様からの お便りを募集しています。概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一の小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。これもやはり概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。アホな話をしとるな。まあそんなようなところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。